アートギャラリー B 京都のアート365。皆さんこんにちは。アートギャラリー B 京都館長の岡本真由です。毎月第1木曜日を担当しております。このコーナーではアート情報、暮らしの文化、毎日が豊かになる情報をお伝えしております。さて今日は上京区にある京都市立上京中学校の1年生2人がスタジオに来てくれています。1秒でも早くお二人の声を聞いてもらいたいので先に自己紹介をしてもらいますね。
上京中学校1年2組の山下純平です。
上京中学校1年3組の片岡夏夢です。
はい、山下純平くん、片岡夏夢さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お二人に来てもらったのは、上京中学校では中学生が住んでいる地域の良いところを発表して、子どもたちの目線で調べて伝えるという総合的な学習の時間で行われました上京散歩という取り組みがあるのですけれども、その発表がとても素晴らしかったので、ぜひラジオでお伝えしたいと思いお招きをしました。上京区役所の方でも中学生のやりたい気持ちを応援するという中学生プロジェクトという事業があるんですけれども、そちらとの連携でもあります。普段あまり接することの少ない世代なので、ちょっと私もドキドキしているんですけれども、笑顔が可愛いお二人と楽しくお届けしていきたいと思います。上京中学校なんですけれども、場所は一条通室町西入にあるんですけれども、1年生は5クラス143人の生徒さんがおられます。山下くん、学習は班に分かれて行ったと聞いたんですけれども、何人ぐらいの班に分かれて行ったんですか？
まあ、大体6名ぐらいの班に分かれて行いました。
片岡さん、班で分かれた後にどのように進めた学習だったんですか？
はい、まず班で調べることや行き先を決めて、その次にネットや自分が知っていることや取材で分かったことをパワーポイントでまとめて発表するという学習でした。
すごい本格的でとてもすごいですね。話し合いから発表までどれぐらいの期間をかけて作っていったんですか？ま
あ、大体6月ぐらいから総合を始めて、大体3ヶ月ぐらいで大半は準備できたんですが、緊急事態宣言の影響でフィールドワークが伸びてしまい、10月にフィールドワークを行い、11月に発表をしました。
そっかそっか、コロナの影響で伸び伸びになってしまったんですね。
はい、
クラスの中で発表を行って、でさらに全体発表に進んでいったというわけなんですけれども、
はい、
みんなで調べた結果が発表できてよかったですね。
はい、
選抜された全体発表というのを行わっていたの、私も伺わせていただいたんですけれども、はい、上京区の原区長をはじめ商店街の方もね来てくださってましたもんね。
はい、
で私上京散歩という名前も素敵だなと思ったんですけれども、お二人はどちらにリサーチに行かれたんですか？
僕は生命神社に行きました。
生命神社さん。
私はマルチューさんっていう組紐を作っていらっしゃる工場と、そのお店の光屋さんっていう組紐を売られているお店に見学に行かせていただきました。
組紐のお店ね、なるほど。山下くんはどうして生命神社さんを選ばれたんですか？
班のメンバーの近所に生命神社があったんですが、地域で有名なだけで実際にどのような利益があって、すみません、ご利益があって、班のメンバーの近所にどんな人を祀っているのかを知らず、ぜひ今日の総合の時間で上京区の一つの立派な魅力として発信していきたいと思い調べるということになりました。
そうやね、結構知らない、知ってるけど、場所とか知ってるけどよく知らないということ多いですもんね。
実際には行かないんで。
なるほど。片岡さんの班はどうしてマルチューさんと光屋さんを選ばれましたか？
私は西陣中央小学校の前にその光屋さんっていうお店があって、中には綺麗な組紐があったり、お店の真ん中に大きなお賽銭箱があったりして、
お賽銭箱、
目を引かれるようなお店だったので興味を持ったからです。
不思議ですよね。
はい、
そっかそっか。他にはお友達とかお仲間はどういった場所に行かれてたんですか？
僕のクラスでは、京都御苑や北野天満宮、うん、郷神社、戻り橋など様々なところに行きました。
私のクラスでは増形商店街、
あ、商店街ね、
沢井醤油、双葉、はい、パン屋さんとかがありました、
結構バラエティに富んだ場所を選ばれたんですね、うん、楽しそうです、はい、どこも気になります。なんかでもこんなにたくさんの場所があっていろんな内容を調べないといけないと思うんですけど、進めるにあたってこれは難しかったなって思うことはありますか？
班の中で個性の強い人が集まったので、うん、一人一人の長所をまとめ生かすことが大変でしたね。他にもパワーポイントを工夫して一目見て伝えたいことや伝えたいことを分かりやすく、うん、全員でやることが難しかったです。
そっか、個性的なメンバーとその長所をつかむことが難しかったんですね、はい、そっか。片岡さんはどうですか？
私はできるだけ少ない文字数で、うん、パッと見た時に内容がしっかり伝わるようなスライドごとの見出しとか、うん、説明とか写真のレイアウトを考えることが難しかったです、
パワーポイントを使ったの初めてだったんですか？
はい、そうです、
じゃあみんなそこも勉強しないといけなかったんですね、うん、
はい、
そっか。でもとても見やすくて分かりやすかったですよ。皆さんとても上手でした。
ありがとうございます、
うん、やってみてなんかこう気づいたこととか逆に発見したこととかそんなことはありましたか？
物事を何か伝えるときはいつもは発言だけで、伝えることが多かったんですが、うん、見るという情報をうまく活用すれば聞いている人に分かりやすく伝えやすくなることを改めて思いました。今回はクラスの中で2班ずつしか学年発表に出れなかったので、うん、そこらで責任感を持って発表するっていうことを学びました、う
ん、一クラスで何班あるんでしたっけ？
一クラスでだいたい6班ぐらい、
うん、6班あってそのうちの2班が発表、
そうです、
あ、代表になった2班が発表してっていうことか、うん、そっかそっか、その代表やからね、緊張するよね。
すごく緊張しました。
緊張してます、
うん、そうですよね。片岡さんは何か発見したこととかありますか？
私はインタビューをさせてもらう人への挨拶の仕方とか、うん、インタビューや発表をするときに予想通りにいかなかったときに臨機応変に対応する力を実際に体験して学べたと思います。
じゃあちゃんと下調べしてこういう質問をしたらみんなこうやって答えてくれるかなっていうのを事前に話し合って調べていったっていうことなんですね、はい、実際にその思ってもないことが答えとして返ってきたこともあったんですか？
はい、
そっか、それは臨機応変さ、うん、確かに学びますね。
大変そうですね、
大変そうですね一言そっかそっか。私も実は発表を、ね、聞かせてもらってたんですけれども、皆さんの発表ももちろん良かったんですけれども、なんかみんなの聞いてる姿、待ってる姿っていうのもとてもこうみんな下をピッて正して聞いてくれている姿もいいなっていう風に思いました、みんな偉いなと思って見てましたあとね、面白かったのが必ず班の発表の中にクイズが入っていたんですけれども、はい、うん、なんかどんなクイズがあったかちょっと紹介してもらうことはできますか？
はい、同じクラスの北野天満宮を調べた班のクイズで、
北野天満宮、
はい、北野天満宮にいる牛は何と呼ばれているでしょうかっていうのが
ありました。牛ね、北野天満宮の牛、
はい、3択なのですが、うん、答えは鍋牛、なで牛、なぜ牛など、うん、一文字だけ変える出し方をして、それが印象的に残っています、
ね、あ、鍋、なで、なぜかちなみに正解は
正解は、なで牛です。
なで牛ねなるほど、そっかそっか、それはなかなかクイズの出し方も面白かったですね。そっか、じゃ片岡さんの方はありますか？
私の班で、出したクイズを紹介します、
はい、
一つ目、組紐の編み方は大きく分けていくつあるでしょう？
組紐の分け方、組み方か、組み方が大きく分けていくつあるか、
はい、1、2つ、2、3つ、3、4つ、答えは、
あ、待って、みんなリスナーの皆さん考えてくださいね
早い
組紐の組み方が1番、2つか3つか4つかですね、はい、じゃあ片岡さん正解をどうぞ。
はい、答えは1番の2つです、
うん、2つ、
ひらひもと丸ひもがあります。
ひらひもと丸ひもね、はい、お着物の時にね、こう締める、 時に使いますね。
2つ目の問題は、うん、組紐が中国から日本に伝来したのは何時代でしょう。
中国から伝来した時代、うん、なるほど。3択ですか。
はい、
はい、じゃあ3択です、お願いします。
はい、1番は縄文時代、
縄文、
2番奈良時代、3番平安時代。
縄文、奈良、平安、どれかですね。ちなみにあの山下くんは答え覚えてますか。
いや僕は覚えてないです、
ね、覚えてない、まさかの。じゃあ片岡さん正解お願いします。
はい、正解は2番の奈良時代です。
奈良時代です。山下くん覚えておいてください。
はい、
はい、なんかね、説明を聞いてたら分かるクイズから本当に全く違うものまで幅広いものがあって、とても楽しかったことを記憶しています。なんか私が中学生の時は学校生活やクラブ活動の思い出以外にあんまりなんか外に行って散歩をしたりっていう記憶がそれほど多くないんですけれども、最近の中学生は普段どんな風に過ごしているんですか。
僕は普段上京区を見て回ることはあんまりないんですが、うん、部活で走れと言われたので、上京区を走ってる時に上京区を見て回ることを、頻繁にではないけどたまにやっています。
何部でしたっけ。
僕はラグビー部です。
あ、ラグビー部か。そっか、走れって言われてじゃあ行ってきますって言って上京区の中を走られるんですね。
はい、
でも一生懸命頑張ってるんですね。
はい、
が片岡さんは、うん、
私は美術部で階段アートとか、うん、あとは日ごとの、あ、日ごとじゃなくて月ごとのお題の絵を描いたりしています。で、休日はお寺や神社で行われている手作り市とか、最近は新しくできた堀川商店街にある大垣商店にも行ってきました。
あ、なるほど。あの、充実した休日と学校生活を送っていらっしゃるんですね。
はい、はい、
じゃあ上京の街は散歩とか散策がしやすいっていうことなのかな。
しやすいです。
なんか私も上京区に住んでるんですけど、上京区にこんなのあったらいいなって思うものとかってありますか。
僕はラグビー部で練習をしているので、うん、まあ、中学がどうしても砂のグラウンドの中学校が多いので、うん、
はい、
広い芝生で練習のできるグラウンドが欲しいなって思うことが結構ありますね。
なるほど、いいですね、芝生のグラウンド、うん、あるといいですね。なっちゃんは、なっちゃんって勝手に呼んでるなっちゃんは、
私は北図書館によく行くんですけど、うん、そこでは自習ができないので、あの、自習ができるスペースを作ってほしいなと思います。
あ、そっかそっか。上京区役所、あ、上京区の中にも図書館ってないですもんね、実はね。
ないです。
か、自習室もね、そうですね、あったらいいですよね。か、上京中学校の1年生全体なんですけれども、皆さんはどんな雰囲気で生活を送られてますか。
僕は、うん、学校では、静かなクラスと、元気なクラスの2つに分かれていて、うん、1組から5組まであるんですけど、はい、それぞれ個性豊かな人が集まって、うん、面白い学校生活を送っています。
いいですね、楽しそうです。ちょっとずつ学校行事が再開していってるんだと思うんですけれども、何かありますか最近。
はい、先日、うん、11月30日に体育大会がありました。
体育大会できたんですね。うんうん、
平日の 1,2 時間目に学年ごとに分かれて開催されました。うん、保護者はなしで中学生と先生で行いました。クラスのみんな一人一人が優勝に向けて頑張れたと思います。うん、これからももっとクラスの中を深めていきたいなと思っています。う
ん、保護者の方はね、見れなくて残念でしたけど、やっぱりなかなか皆さん同士が仲良くなれるきっかけって少なくなってきてた時期だったと思うので、体育大会できてよかったですね。
よかったです。
よかったです。
よかったです。なんかこうやって喋ってるともっともっとお話ししたいなって思うんですけれども、うん、
はい、
ちょっとそろそろおしまいの時間に近づいてきてしまったんですけれども、
はい、
山下くんと片岡さんに今日の感想をちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
じゃあ山下くんからお願いしていいですか。
はい、今日は、学年の代表としてラジオに出演させてもらったんですが、はい、もう緊張してガチガチで
なかなかリハの時の方がいい声出てましたよ。ちょっと緊張してますもんね。
はい、
はい、
まあ、ガチガチで言葉がなかなか出なかったりしたので、はい、まあ、でも今回の経験はすごくいいものになりました。
うんうん、
はい、
いいですか、大丈夫、
はい、大丈夫です。
はい、
はい、
じゃあ片岡さんお願いします。
私はこうやってラジオに出ることが初めてで、うん、はい、マイクとかヘッドホンとか、うん、とっても新鮮で楽しかったんですけど、はい、緊張 し,、うん、しました。
緊張しました。
でも、うん、あの皆さんがフォローしてくださったので、はい、楽しく、ラジオに出ることができました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よかったです。片岡さんはねラジオがお好きということでね、はい、聞いてます。
よく聞いて
ます、うん、よかったです。じゃあ、あと班のみんなや学校の皆さんが今ラジオ教室でラジオ聞いてくださってるんですよね。
はい、
ね、なので皆さんにちょっとメッセージをお願いしていいですか。給食の時間かな。給食
まだ、いや、まだないです。
あ、そうですか。
ちょうどまだ授業や
ってる、ね、授業中。まあまあごめんなさいね、授業中に。じゃあ山下くん、皆さんにちょっとメッセージをお願いしていいですか。
はい、学年の代表としてラジオに出させてもらってありがとうございます、はい、ラジオでたくさんのなんか新しいことを経験したので、帰ったらみんなと仲良く話したいので質問してきてください。、
は
い、
なんかちょっとつぼっちゃってるんですね今ね。, 笑いが止まらない感じになってますけど、山下くんが学校に帰ったらみんなよかったでとか、ちょっと笑い声めっちゃ入ってたでとか言ってあげてもらってね、感想をぜひ聞いてあげてください。じゃあ片岡さんお願いします。
今回は話す側だったんですけど、うん、いつもさっきも言ってくださったように、あのいつもよくラジオを聞くので、うん、皆さんもぜひ聞いてみてください。
ありがとう。皆さんもぜひ聞いてみてくださいよね。本当ですね。なんかもうこれを聞かれたリスナーの方、地域の方、もう上京区の中学生はとても優秀だなと思います。で、私は中学生がこう地域に興味を持ってが住みやすいなと思ってくれてるということがなんか一番嬉しかったことですね。なんかこうこれからの将来をとても感じました。で、大人は、まあ、私たち大人はその気持ちからちゃんと学んで大切にしていきたいなというふうに今日は私の感想として思いました。で、私の B 京都の方のちょっとだけ説明と告知だけさせていただきたいんですけれども、一応ね年内のこの B 京都のアート365というコーナーはもう12月なので今回が本日が最後になるんですけれども、次回は2022年の1月に放送します。今年最後を可愛いこんな可愛いゲストとお送りすることができて私自身とても嬉しく思います。
ありがとうございます、
うん、よかったよ。で、B 京都の方では12月5日までポストカードコレクション冬のあったか小物展というものを開催しております。あの500中学生の子も参加してくれてるんですけれども、プロアマ問わずポストカードという同じテーマをもとに500種類以上のものが並んでいる展示会になってますので、よかったら皆さん足を運んでいただければ嬉しいです。12月4日のみお休みをいただいているんですけれども、10時から18時まで、最終日12月5日のみ16時までなんですけれども開催しておりますのでお待ちしております。はい、では最後になりましたけれども、お二人から曲の紹介をしてもらいこのコーナーを終わりたいと思います。山下くん、片岡さん、準備はいいですか。
はい、
大丈夫。はい、ではお願いします。
NiziU のステップ&ステップです。
お聞きください。